FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの13章12節から17節。誰の足を洗ってますか？また誰に足を洗ってもらっていますかと題して見ていきましょう。今日の箇所ではイエスの力強い謙遜と仕えることについての、教えが続いていきます。FBS では私たち一人一人の普通のクリスチャンがイエスの弟子と成長し、また弟子を作り、またすべての良い働きのために御言葉を通して整えられることが目的です。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになってきている人のことを言っています。FBS のとってもシンプルなアプローチ、読んで書いて分かち合って聞くのをやり続けてください。ヨハネの13章というのは他の章よりも短い箇所ですけど、本当に深みがあり、豊かなことがいろいろと学べます。そのため、ここのヨハネの13章は2週間かけて見ていくことにしています。今週、また来週、ヨハネの13章の、オーディオが2個ずつあるので、ぜひ聞いてください。始める前に心を整えて、今日主の御言葉を聞くのに、準備していきましょう。FBS では12から15の御言葉に黙想する大切な原則を分かち合ってきています。今回一つ、初めにヨハネの13章から学んでいきたいです。私たちが聖書のどの箇所を読んでいるにしても、私たちのメインの応用とメインの従順というのは、他の人を愛すことにフォーカスするべきです。イエスが最も大切な戒め2つについて、マタイの22章の37節から40節で、イエスは言われた、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なる神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。私たちが神様を愛して他の人を愛すことが聖書の集中している、フォーカスしていることだということがわかります。パウロも同じように第一テモテ一章の五節で、私のこの命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としていると書いています。一緒に祈りましょう。神様、あなたが一番大切な命令が愛だということを教えてくれました。御言葉を通して私たちがあなたを見て、他の人を愛することできるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。12節から15節を見ていきましょう。こうして彼らの足を洗ってから上着をつけ、再び席に戻って彼らに言われた。私があなた方にしたことがわかるか？あなた方は私を教師、また主と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。しかし主であり、また教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私は手本を示したのだ。イエスは弟子たちにやってほしいことをすべて模範を示し、モデルとなって行った。イエスが教師であり主であった。でも自分を使える者の姿を取り、彼らの足を洗った。ヨハネの一章でイエスが、言葉が、ロゴスが時の始まりから神と共にいた。でもその力と栄光を置いてイエスは人となった。父なる神の愛と性質を私たちに表すために、イエスは私たちの罪のために死んでくれることによっても私たちの足を洗ってくれた。 イエスが私たちのためにこのようにやってくれたから、私たちもイエスの模範に従い、イエスが生きたように生きるべきではないでしょうか。私たちは他の人たちを愛し、へりくだって仕えるべきではないでしょうか。他の人にプライドが原因で仕えないというのは、自分がイエスよりもすごいということです。そんなこと考えられませんよね。イエスが15節で、私があなた方にした通り、あなた方もするように、私は手本を示したのですと言っています。イエスの模範というのは、私たちに見せてくれたことというのは本当の弟子かです。イエスはただ教えるだけではなく、どのように生きてほしいかを見本で手本となって見せてくれました。私たちが弟子を作りたいなら、私たちはまずイエスの弟子にならないといけない。そしたら私たちが弟子としようとしている人がどのようにイエスに従えばいいかを理解することが、見ることができます。愛することと仕えることというのは弟子家の譲れない軸柱となっています。黙想の質問です。イエスがお互いの足を洗えと命じたのは具体的にどのようなことですか？私たちは他の人の足どのように洗っていくことができますか？足を洗うというのは、へりくだって愛し仕えること、他の人を具体的に仕えることです。イエスがやったこと、弟子たちの足を洗ったこと、私たちに手本を見せてくれました。ある教会では今日でも足を洗う儀式をやっている教会もあります。これが間違っているとは言っていない。でもイエスの言おうとしていることというのは、日常生活の具体な愛の示し、また使え合うことです。例えばどのようなことが思い浮かべられますか？誰かの家、庭を片付けるのを手伝ったり、年配の方、病気の方手伝ったり、忙しい大変な人のためにご飯を作ったり、子供を見てあげたり、大変な状況にいる人に霊的友達となっていくこと、辛いところにいる人のために祈るの、そういうことが思い浮かべられます。ほとんどの人が社会的、金銭的、エモーショナルな、また霊的なニーズを持っています。みんな誰か自分のことを思ってくれる人、聞いてくれる人、一緒に乗ってくれる人を必要としています。これがイエスの弟子となるということです。イエスの弟子というのは、また私たちの足も洗ってもらわないといけない。私たちの足は汚くなります。私たちの心も汚くなってしまいます。私たちみんな弱さもあり、失敗も繰り返します。私たちは罪との戦いの中で、また自分の決断から間違った方向を行ったり、誘惑に遭います。自分の足を洗えると思ってしまってませんか？事実は私たちはみんな助けが必要です。私たちは兄弟姉妹が私たちのことを愛してくれて、あまりにも愛してくれるから足を洗ってくれる人たちが必要です。私たちはそんな時、へりくだってそのような愛と使える心を受け入れないといけない。でも私たちは多くの場合、他の人に足を洗われるのを拒みます。私たちのプライドが邪魔して、助けを求められない。自分の力で前進しようとして、私大丈夫ですよと見せたりしませんか？パウロがガラテヤの6章の1節で、兄弟たちよ、もしもある人が罪禍に陥っていることが分かったなら、霊の人であるあなた方は柔和な心を持ってその人を正しなさいと書いてあります。私たちがこのように柔和に正すことも愛の表しです。16節と17節、よくよくあなた方に言っておく、しもべはその主人に勝るものではなく、使わされたものは使わしたものに勝るものではない。 もしこれらのことが分かっていてそれを行うならあなた方は幸いである。黙想の質問、私たちがどのようにして他の人たちに仕えること、愛すること、イエスの模範に倣ってすることによって私たちが祝福されました、されますか？ある人が、へりくだりと清さは幸福をもたらすというふうに言いました。多くの人は、喜び、幸福というのが使えられることを通して起こることだと思ってしまっています。でもイエスはこの逆を教えています。本当の喜び、本当の幸福というのは他の人をへり下って使えることから来るというふうに教えています。もしこれらのことが分かっていてそれを行うならあなた方は幸いである。要は祝福というのをお金、力、権威、持ち物でまとめようとする。でもイエスはそれを逆さまにして本当の祝福、本当の喜びというのは他の人に仕え、他の人を愛すことから来るというふうに教えています。私たちがイエスのに従い、イエスの模範に従ってへり下りていくときに私たちはもっとイエスを愛するような関係になっていきます。私たちが他の人の足を洗わないとイエスの弟子とはなることができません。黙想の質問、私たちが本当にイエスの弟子となるためにはイエスの模範に従って人の足を洗わないといけない。これが本当ならあなたは何に、どういうふうにイエスに従いますか？どのように今日他の人の足を洗うことができますか？また他の人のにどのように足を洗ってもらえますか？イエスは自分のことをへり下って弟子たちの足を洗いました。私たちの模範となりました。天地創造の神様が使えたなら私たちももちろん使えないといけない。これは本当革新的な教えです。でもイエスに従うのは革新的な決断が必要です。イエスが自分をへり下ってこのようにやってくれて私たちの手本を見せてくれました。イエスがやったことを私たちもやらないといけない。イエスはへり下って使えた、私たちも同じようにそのようなライフスタイル取り入れないといけない。革新的なことです。でもイエスに従うのは革新的なコミットメントが必要です。みんなが人生のことを考えるとき、どうする、ああする、いろんなことを考えます。どこに住んで、どうやったら楽しくなる、喜ぶかって考えます。でもほとんどの人の計算には使えることというのは入ってこない。例えば、クリスチャンファミリーでも、どのように多くの家族が子供を大学に送るためにどんだけのお金を使っているでしょうか。子供が良い仕事につき、もちろん信仰も成長するように願っている。キャリアを考えて、もっとオプションを増やしていきたい。ビジネスに入ったり、どのようにもっと稼げるか。教師になったり、医者になったり、弁護士になったり、いろんなことを考える。悪いことではない。でも、多くの場合私たちの考え方、モチベーションが自己中であって他の人に仕えることとかけ離れてしまっている。イエス様が私たちが祝福されて喜ぶのは私たちが愛し仕える時だというふうに言っています。イエスが模範を示し教えたことです。他の人を愛さなかったら、仕えなかったら私たちはイエスの弟子として成長できない。そしてそれだけではなく私たちは祝福もされない。私たちがどんなキャリアを選んでもいいです。でも私たちのがそのキャリアを選ぶことの動機が、中枢的な価値が他の人に使えることということがないといけない。若い時、人も年寄りも他の人に使えない。そうすると彼らは祝福を受けない。喜びを体験できない。だから若い人たちというのは教会から離れていって、信仰からも離れていって、イエスから離れていってしまっていると思います。 イエスがもしこれらのことが分かっていてそれらを行うならあなた方は幸いであるというふうに言いました。最後にマルコの10章の42節から45節を読みたいと思います。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間でそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものとなりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのです。私たちは、イエスを愛し、イエスのように仕え、イエスのようにへり下って、行く弟子たちを作らないといけません。最後に祈っていく中で、この箇所を思い起こしてください。あなたは誰の足を洗ってますか？誰があなたの足を洗ってますか？ということを考えながら祈っていっていきましょう。イエス様、あなたはこの世に来て仕える、へりくだった姿勢を取りました。あなたは弟子たちを愛し、足を洗ってくれました。私たちに手本を見せ、同じようにすることを命じられました。その中に祝福があることも感謝します。私たちをあなたのように変えてください。あなたのハートを与えてください。今日私たち教えてください。毎日他の人を愛に思って使えることができるように助けてください。どのようにして人の足を洗うことができるか見せてください。私たちにへりくだった心与えて他の人にも足を洗ってもらえることができるように助けてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。